この14章にはサムソンの結婚のことが出ています。このサムソンはこのペリシテ人の娘を見て気に入った、ただそれだけで彼は自分の妻に迎えるということをしたわけです。父と母は3節を見ると、無割礼のペリシテ人から妻を迎えるとはと、もうそれはもう全く立法に反することであったわけです。しかしサムソンはもう傍若無人というか、もう自分勝手にことを行う人であったわけです。しかしそういう彼も、彼はもう生まれる前から、お母さんのお腹にいる時からナジル人として性別されて、そしてまた神様は彼を用いるということを約束されたわけです。ですから神様の約束はもう人の思いとか、そしてまた人の行動をはるかに超えた働きをなされる方であるわけです。それは4節のところを見ると、彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった、主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたのであるとあるわけです。確かにこのサムソンのその人柄を見るならば、なんでこんな人が用いられるのかということを思うわけなんですけれども、神様は私たちのその思いや、そしてまた人の見かけによってその人を用いるというよりは、むしろ神様の計画が先にあり、そしてまたそういう中に人は働き、またいろんな活動をするわけですけれども、全ては神様の御手の中にあるということを私たちは教えられます。神様のこの救いの計画というのも私たちの思いをはるかに超えたものであり、その神様の全能の力がまたその一人の個人に働いてくるということを私たちは見ることができるわけです。サムソンはこの舞踏畑にやってきた時に、若い獅子がこの出てきた、彼は6節を見ると、主の霊が激しく彼の上に下ったので、彼はまるで子ヤギを引き裂くように何も手に持たず獅子を引き裂いたというような、もう驚くべきことが出ているわけです。これはもう全く普通の人ではできないことであるわけですし、いくらサムソンが怪力であったとしても、やはり主の霊がこの下らなかったら、多分このことは不可能であったと思われます。そしてそのことは19節にも同じように、主の霊が激しくサムソンの上に下った、彼はアシュケロンに下っていって、そこの住民を30人撃ち殺し、彼らから剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、怒りに燃えて父の家に帰ったとあるわけです。そこにも彼の怪力ぶりが発揮されているわけなんですけれども、この時もまた主の霊がこの下ってアシュケロンにいるペリシテ人たちを撃ち、そしてまた彼らから剥ぎ取っていく、イスラエルには何の害も、実は及ぼされなかった、そこに不思議と神様の働きということを見ることができるわけなんですが、しかしサムソンはまさに性別した人とは全く程遠いようなこの振る舞いをするわけです。しかしまたそれも神様の手の中にあって、そのような人がこのペリシテ人を打つために用いられるという神様の不思議な働きを私たちは見ることができます。ですから私たちも最後の最後に至るまでその結末っていうことはわからないっていうところがあるんではないかと思います。私たちはどちらかというと目先のことや場的なことにしかわからないというような状況があるわけなんですけれども、しかし長い目で見るならば、神様が働いておられ、またその御心が確かになされているっていうことを私たちはこの人間の歴史を通しても見ることができるわけです。しかし幸いなことに、私たちはこの聖書が与えられている聖書を通して人間の姿を見ることができ、また神様の計画を私たちは知ることができるわけですけれども、何よりも私たちは主なる神様に忠実なものとして、そして間違いをあえて犯すような、失敗をまた再び繰り返すような、そういう愚かなことはしないで、 私たちはこうしたことを教訓として教えていただき、何よりも神様の祝福、その力に預かって主の喜ばいことを全うするものとさせていただきたいと思います。